改めておはようございます。皆さんもご存知のように、九州の方でまた大きな雨がありまして、私たちのグループと直接関係はないんですが、九州の教会が、本当によく関わっている人吉市にある教会は、どうも 水没したと聞いています。で、先生たちは どっちか、家と教会が別らしいんですが、どっちかの2階に逃げて無事だということを聞いています。で、その教会はキャンプ場も持ってるんですが、そちらもちょっと大変な、川沿いにあるので、大変なことになっているというようなことを聞きました。おそらく他にも、地域にいくつか直接は分かりませんが、まだ教会などもあったりすると思います。今日どんな日曜日を迎えているでしょうか。また情報が入りましたらお知らせしますし、ぜひ共に乗っていきたいと思います。さて、先週は7章の1節から10節、どうも今日は、下 CS でも100人隊長、それマタイの方ですか100人隊長の話だったようですけれども、100人隊長の信仰がイエス様が喜ばれて評価されたということをお話ししました。このルカの7章には本当に盛りだくさんの内容が含まれているんですけれども、最初と最後に出てくるエピソードが、やはりイエス様がですね、このことを通して信仰について問いかけておられると思います。で、最初の先週お話しした出来事では、百人隊長という、言ってみれば異邦人の信仰がありました。で、今日読んだ箇所では一人の、名もなき罪深い女性、彼女の信仰があります。どちらも当時のユダヤ人の社会では低く見られていた人たちということができます。その人たちの信仰がイエス様によって評価されている。イエス様は人種や性別について何の偏見も持っておられないということが明らかにされていきます。そしてこのような人たちこそイエス様が誰であるか、そのことについて正確な知識を持っていたかどうかはともかく理解していたということ、その一方で、今日のエピソードにも出てきますが、ユダヤ人のパリサイ人、立法をよく知っているはずのシモンがイエス様についてきちんと理解していなかったということ、そういったことが明らかになっていきます。神様の前にへり下って神様を恐れることから信仰は始まっていきます。そのために必要なこととして、百人隊長は権威について正しく理解することが大切であるということを彼は身をもって教えてくれました。今日お話しする罪深い女性は別の意味で神様への信仰に必要なことを教えてくれる、そういう出来事であると思います。さて、それでは今日のこの出来事についてお話をしていきたいと思いますけれども、皆さんは聖書をずっと読んでいますと、よく似た出来事が他にあることにお気づきではないかと思います。マルコの福音書で14章3節から9節に書いていること、同じようなことがマタイ26章ヨハネ12章にも出てくるんですが、いろいろと共通点があります。同じ出来事ではないかと考える人もいますが、おそらく場所や時期が、そしてテーマが明らかに違いますので、別の出来事と考えてよいと思います。マルコの14章3節からそのところに出てくるのは、マルタとラザロの姉妹のマリアのことだと思います。で、時期的にもイエス様が間もなく十字架にかかられるという、そういう時の出来事です。それに対して、今日読んだ出来事は、まだイエス様がガリラヤで宣教をしておられる頃の出来事、そしてこの女性の名前は明らかになっていません。ちなみにこのあと8章2節を見るとマグダラのマリアの名前が出てきます。ですから まあ、ある人たちはいやこの女性はマグダラのマリアだろうと考える人もいますが、それをはっきりと示す証拠はありません。まあ、ですから、まあ、この女性は名もなき一人の女性ということになるのではないかと思います。さて、そういうわけでまだイエス様がガリラヤで福音を述べ伝えていた頃ですけれども、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエス様に言ってきたようです。イエス様はその招きに応じて彼の家に行って食卓に着かれました。食卓に着くと訳されている言葉ですが、まあ、聞いたことが皆さんもあるかもしれませんが、横になるとか寝そべるというような意味にもなります。まあ、英語の聖書ではリクライニングって書いてましたから、まあそんな感じでしょうか。まあ、この時代は、まあ、そしてこの地方では特別な食事の際には、まあ、頭をなんか首に置いてですね、横になるような姿勢で食事をしたと言われています。同じ言葉がルカの福音書では、9章の14節で14章8節24章30節、まあ、それぞれ、単にこの言葉からは分かりませんが、同じ言葉が使われているので、まあ、そういう寝そべったような横になった姿で食事をしていたのかもしれません。まあ、つまり、顔は食卓に向いていますが、体と足は食卓から離れるような姿勢です。これがこの後この女性がイエス様にしたことと、まあ、関係してくるんだろうなと思います。もちろん毎度の食事でそんなことをしていたようでは、していたのではないようで、家族と普通に食べる食事は、まあ、この時代の人たちも座って食べていたとも言われます。まあ、ですから、まあ、このパリサイ人がイエス様を招いたのは特別な食事、まあ、ある人は安息日の食事ではないかと考える人もいます。このパリサイ人がどういう目的でイエス様を招いたのか理由は書いていませんが、いろんな意味でイエス様に興味があった、関心があったのは確かだと思います。このパリサイ人もまたイエス様が何者なのか、どんなお方なのか知りたかったのではないかと思います。しかしそこで思いがけないことが起こります。37節ですが、すると見よ、まあ、注意を呼びかける言い方です。その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた。まあ、この時代は、まあ、家の構造上ですね、入り口の戸は普通に開いていたようですから、まあ、食事の時も招待されていない人が来ても不思議ではなかったようです。まあ、ですからこの女性が家に入ってきたこと自体が問題だったわけではありませんが、この女性については、まあ、この後の、パリサイ人の言葉から分かりますが、いろいろと悪い噂があったようです。まあ、逆にこの女性からすれば、この家に入るということは相当覚悟と勇気が必要だったと思うんですね。この女性はどこかでイエス様がこのパリサイ人、まあ後で名前はシモンと分かりますが、シモンの家で食事に招かれているということをどこかで聞いて、彼女はやってきたわけです。彼女が何をしたのか、そのことは38節に詳しく書かれています。この後また出てきますので、ここでは細かく話しませんけれども、女性は後ろからイエス様の足元に近寄ってきました。まあ、この時さっきお話ししたように、イエス様の姿勢が、この時代のですね、寝そべったような横になったような姿勢であったとしたら、この女性の行動がうまく説明できるように思います。彼女は泣きながらイエス様の足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。そのように書いています。泣きながら涙でイエス様の足を濡らす。まあ、泣くにもいろいろとあると思うんですが、この時の女性は、まあ、涙をにじませてすすり泣くという様子ではなく、もう涙があふれてあふれて止まらないような状態だった。まあ、なかなかそういう経験も皆さんもなかなかそういうのはない。まあ、辛くて涙がこぼれるとかはよくあるかもしれませんが、もう涙があふれてあふれて止まらない、そんな経験はあまりないかもしれません。そんな、まあ 雨が降ると同じような言葉が使われています。もう雨のように涙が流れて流れて止まらなかった。それはこの女性の思いの強さを表しているように思います。さて2番目の点ですが、しかし食事をしていた人たちにとっては何が起こったのか、真っ赤に取られて迷惑にしか思えないような女性の行動です。そしてイエス様を招いたパリサイ人にとってはこの女性の行動は忌々しいものでした。なぜなら彼は同じ町におそらく住んでいたと思われますが、この女性についての悪い噂を知っていたからです。心の中で彼はこう思っていました。この人が預言者だったら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っているはずだ。この女は罪深いのだから。この女性がどんな罪を犯していたのかははっきり書かれていませんが、こういう書き方をされるときは大体不道徳なことをしていた、あるいは職業上ですね、遊女のような人だった、あるいは今でいう不倫や会員のようなことをしていた、そしてそれが噂になるぐらいですよね、自分のこっそりそういうことをしてしまったというよりはもう町中の噂になるぐらいこの女性の生活が乱れていたのであろうということは推測できます。でイエス様を招いたパリサイ人はこの方は一体何者なんだろうかと見極めたいと思っていたわけです。それはある意味彼がイエス様に期待していたということです。この方は神から使わされた預言者なんだろうか、それとも本当に救い主メシアなんだろうか、そんな彼の期待が食事が始まって早々に裏切られたようです。この人が本当に預言者だったら自分に触っている女が誰でどんな女であるかを知っているはずだ。なぜこの人は罪深いこの女性がすることをやめさせないでそのままにしているのか。当時のユダヤ人たちはいわゆる罪人と一緒に食事をすることはありませんでした。まして自分の体に触ることを許すはずもありません。なぜこの人はこの罪深い女にされるがままにしているのか。パリサイ人の疑問と失望は深まっていきました。するとイエス様は彼に向かって言われました。シモン、あなたに言いたいことがあります。ここでパリサイ人の名前がシモンだったことがわかります。シモンというのは、とてもありふれた名前で聖書の中にもおそらく何人出てくるかわからないぐらい出てくる名前です。彼は先生お話しくださいと答えます。心の中ではもうイエス様に対して疑問や失望がもう溢れそうになっているんですけれども、一応丁寧な姿勢は崩さないで先生お話ししてくださいとそのように彼は答えるわけですが、この時イエス様が語られた一つの例え話が41節42節に書かれています。これはイエス様がシモンの疑問、彼は口に出してませんが彼が思っていることを見抜いていたイエス様がそれに答えるためにお話しされたことです。41節42節をご覧ください。ある金貸しから2人の人がお金を借りていましたが返すことができませんでした。1人は500デナリ、もう1人は50デナリです。1デナリというのはよく1日分の給与と言われますが、さらにはある本には兵士が1日にもらう給与だと書いていました。いくらぐらいになるでしょうか。ちょっと良ければ1万円、1万円以上安ければ7、8千円、その辺ちょっと分かりませんけれども、500デナリということはつまり週1日は休むとしても1年と9ヶ月ぐらいは働かないともらえないお金ということになります。決して少ない金額ではありません。ところが何も理由は書いていないんですが、金貸しは2人とも借金を帳消しにしてやったというんですね。借金、債務を免除するということは金貸しにとっては何の利益もありません。そしてお金を借りていた人たちも最初から借金を負けてもらえる、免除してもらえるとは思っていなかったでしょう。 ですから帳消しにされていた人にとっても全く期待していなかった行為を金貸しから受けたということになります。なぜイエス様はこんなことを話されたんでしょうか。イエス様はこの例えを語られた後、シモンに質問します。それでは2人のうちどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。まあ、突然質問をされてシモンは、ちょっとびっくりしたかもしれませんが答えました。より多く帳消しにしてもらった方だと思います。そう答えるとイエス様はあなたの判断は正しいと言われました。彼は正しい答えを言いました。でもちょっとツッコミはですね、彼の言い方が、気になります。皆さんはお気づきになるかどうかですけれども、43節で書かれているシモンの答え方は単純明快なものではありません。例えばイエス様がですね、ペテロにあなたは私を誰だと思うかと聞いた時には、彼ははっきりとはい、あなたは神の子キリストですと言った。その時の答え方はもう単純明快、はい、あなたはキリストですと、そう答えたんですが、彼の言い方は実はそうではないんですね。より多くを帳消しにしてもらった方だと思います。この言い方はちょっと遠回しな言い方です。ある人はシモンの不機嫌無関心が現れているのではないかと言います。なんでそんなことを聞くんだ、そんなしょうもないことをという気持ちが現れている。あるいは彼はもっとイエス様から次の質問が来ることを考えていたんじゃないか。思いますというのは、私はそう思いますけど、先生どうなんですかというような感じですよね。次にイエス様が何か質問してこないか、そんなことを用心して彼はこういう言い方をしたのではないか、そんな理解もできます。よく私たち、日本人はそうかもしれませんが、はい、いないですと明快に言うよりは、はい、そうだと思いますっていうちょっと曖昧さを残して答えてしまうことが多いんじゃないかと、思いますですね。私も牧師になった時は、聖書のメッセージを語る時は特に気をつけないといけないなといつ心がけています。いや思いますばっかりのメッセージ言っちゃダメだよとよく先輩とか親からも言われたことがあります。別に確信がないわけじゃないんですよ。ただ日頃の言い回しで、そうだと思いますばっかり、言っちゃうことが多いなと、そんなことを感じます。シモンはまさに思います。どういうわけか、イエス様の質問に正面から向き合ってはっきり答えていないようです。あなたの判断は正しいとイエス様はお答えになりました。そのイエス様のお答えもあまりに当たり前のことに思えて、彼は拍子抜けしたんじゃないでしょうか。しかしイエス様がお話になりたかったことはそのさらに先にあったということです。最後にそのことに心を止めたいと思います。シモンに語っておられたイエス様はそれから彼女の方を向きました。おそらくこの女性はまだ涙を流しながらイエス様の足元でひざまずいたままだったのでしょう。女性に目を向けたイエス様は再びシモンに語りかけました。44節から46節をご覧ください。ここでイエス様はこの女性の行動を一つ一つ振り返りながら3度にわたってシモンの行動と比較比べていかれるわけです。まず44節ですが、私があなたの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし自分の髪の毛で拭ってくれました。当時の習慣としてお客の足を洗う水を用意することがもうマナーで常識だったのかどうかということはどうも議論があるようです。もしもうそれは当たり前のこと常識だとすれば、最低限のもてなしさえ彼はしなかったということになります。 まあ、しかし、そこまでは求められていなかったという意見も強いようです。つまりシモンが失礼なことをしたというよりはこの女性が特別なことをしたんだということが強調されているわけです。シモンはイエス様をごく普通のお客として迎えてそれ以上のことは何もしなかった。でもこの女性は特別な思いでイエス様の足を拭ったのだ。まあ、シモンが失礼なことをしたのか、あるいはまあごく普通のことをしたのかは別にしても、シモンの態度とこの女性の態度の違いははっきりと現れていました。イエス様はさらに言われました。あなたは口づけをしてくれなかったが、彼女は私が入ってきた時から私の足に口づけしてやめませんでした。まあ、これも日本ではあまり習慣がありませんし、まあ、ウイルスの蔓延でいろいろと、いや日本人はハグもキスもしないからとかいう、まあ、いい意味で最近は言われてますけれども、まあ、でも、まあ、中近東の人もそうなんですよね。欧米の人も、まあ、ちょっと軽くハグして、お互いのほっぺたにキスするってことは別にそれは変なことじゃなくって挨拶ですね。あ、ようこそようこそという挨拶です。親愛の証であり挨拶ですが、それさえシモンはしていなかった。まあ、ちょっとよそよそしい感じはします。それに対して女性は足に口づけしてやめなかった、まあ、足に口づけするというのはこれはまた単なる挨拶や親愛とは違ってきます。尊敬と徹底的なへりくだりを表しています。もう単なる親愛というよりはもうひざまずいてその足に口づけするというのはもうその方に対して尊敬ともう徹底的なへりくだりを表している態度です。イエス様のことを先生と言いながらも態度では示していなかったシモン、それに対してイエス様の前に徹底的にへりくだっていた女性、この違いもはっきりしています。そして3つ目ですが、あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。まあ、当時オリーブ油を頭に塗ることも一つのもてなしだったそうですが、まあ、必ずしもいつもしていたわけではないようです。まあ、ただこの地方ではオリーブ油はもう今でもそうですがもうよく取れます。ですからオリーブ油自体はそんな高いものでもありません。それに対してこの女性がイエス様の足に塗った香油は非常に高価なものだったと考えられます。まあ、マリアがイエス様に注いだナルドの香油と同じかは分かりませんけれども、この女性がイエス様に非常に高価な香油を注いだことは確かです。これも彼女のイエス様に対する深い愛情と献身を表しています。さてここまで聞いて頭の良いシモンならば、イエス様が話された例え話が自分に向けられていたということに気づいたはずだと思います。イエス様が語られた例え話に出てくる人たち、金貸しは神様ご自身、そして二人の借金を負った人はシモンと、そして罪深いと言われていた女性であったということ、特に500デナリを許された女性、人がこの女性だったということは明らかになってきました。そしてイエス様はシモンに言いました。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものを愛することも少ないのです。そしてこの女性に対してあなたの罪は許されていますと宣言しました。注目したいのは47節48節の許されていますです。まあ、あまり文法的に細かいことは言いたくないんですけれども、もうすでに許しはもう過去のこと、もう許しは起こっているという言い方がイエス様はされています。つまり今許しますとかこれから許されるでしょうじゃないんです。もう許されていますとイエス様はここで言われています。もちろんこの女性が何かイエス様の前にひざまずいて良いことをしたから罪が帳消しにされたのではありません。例え話のように神様が まあ、言ってみればイエス様が限りない憐れみと愛によって一方的に彼女の罪を帳消しにされたのだということ、この女性がどのようにして悔い改めに導かれたのかは残念ながら書かれていません。しかしこの女性のイエス様に対する行いは、彼女のイエス様への深い愛と感謝、尊敬、へりくだり、献身をはっきりと表していたということです。彼女の流した涙、は何だったんだろうか、皆さんはどう思うでしょうか。まあ、これも答えはありませんが、そう考えると私はなんと愚かなことという、まあ悔い改めと悲しみ、もちろんそれもあったでしょうだけではなく、罪を許された人の深い喜びと愛から溢れ出た涙だったと言えるんではないでしょうか。この彼女が流し続けた涙は悔い改めと同時に喜びと感謝の涙だったわけです。実は許されなければならないのはシモンも同じです。私たちも同じです。そして実は罪の許しに多いも少ないもそんな違いはないんですね。誰もが返すことができない負債を、罪の重荷を負っています。それでもイエス様はあえてこの例え話の中で、多く許された者は多く愛し、許されることの少ない者は愛することも少ないと言われました。それはシモン、そして罪の許しに気づかない人たちへのメッセージだった。そう私は思います。シモン、あなたも自分も罪許されるべきものであることを知っているのか。あなたが罪深いと言ったこの女性が私に示してくれた愛の大きさを見たか。あなたは彼女を罪深いと呼んだ。しかしすでに彼女の罪は許されている。それは神様の前に悔い改めへりくだったからだ。そして今彼女は自分の受けた限りない許し愛に応答するために自らを捧げて生きようとしている。それは彼女が多くの罪を許されたことを知っているからだ。許されることの少ないものは愛することも少ないのです。イエス様は言われましたが、少なく許されるものなど本当はいません。結局許されることの少ないものとは、自分が罪許されなければいけないということに気づいていない人、許されなければならない罪があることに気づいていない人のことではないでしょうか。当然そのような人は神様の許しと愛を知りません。憐れみを知りません。ですから神様への愛もありません。パリサイ人シモン、そしてこの女性、どちらも許しを必要としている罪人であることに違いはありませんでした。しかし罪を悔い改め許しを体験し救いを経験したのはこの女性の方でした。まあ、この少し後にも似たような話が出てきます。エルサレムの神殿で、もう徹底的に胸を叩いて悔い改めの祈りをしている主税人と、そして私はこのような罪人ではないことを感謝しますと、祈っていたパリサイ人、そういう話も出てきます。私たちはどうでしょうか。使徒パウロは自分のことを罪人の頭と呼びました。それは彼がイエス様の弟子たちを迫害した過ち、その罪、しかし限りない憐れみと愛によって救われたということを彼が生涯忘れなかったからです。そんな彼は神様への感謝と愛、献身を証しし続けました。第2コリント5章14節でパウロは、キリストの愛が私たちを捉えている、駆り立てていると言いました。なぜパウロはあんなに苦労して苦しんでまで福音を伝えようとしているのか、キリストの人として生きようとしているのか、その動機はただキリストの愛に捉えられたからなんだ、キリストの愛に駆り立てられているからなんだと彼は言っています。 罪人を招いて悔い改めに導くキリストの愛に捕らえられた人は生涯その愛に捕らえられ駆り立てられるようにして愛に生きる人に変えられていく。この女性もそうだったのではないでしょうか。まあ、最後までこの女性の名前は明らかになりませんし、これも百人隊長と一緒なんですが、彼女が直接語った言葉さえ記録されていません。しかし彼女がイエス様に示したこの多くの愛は福音書に記され語り継がれることになりました。今朝は多く許されたものは多く愛するというテーマでお話ししましたが、皆さんいかがでしょうか。許しの恵みと神様の愛への応答に生きるものとされているでしょうか。お祈りしたいと思います。